はい。じゃあもう、早速ですが、スズメの戸締まりの話入っていこうかと思います。
はい。
はい。では、マリオンさん、解説お願いします。
はい。それでは映画 .com から解説読ませていただきます。君の名は天気の子の新海誠監督が日本各地の廃墟を舞台に災いの元となる扉を閉める旅に出た少女の冒険と成長を描いた長編アニメーション。九州で暮らす17歳の岩戸鈴芽は扉を探しているという旅の少年、宗像蒼太と出会う。彼の後を追って山中の廃墟にたどり着いたスズメは、そこだけ崩壊から取り残されたかのように佇む古びた扉を見つけ、引き寄せられるかのようにその扉に手を伸ばす。やがて日本各地で次々と扉が開き始める。扉の向こう側からは災いがやってくるため、スズメは扉を閉める戸締まりの旅へ出ることに。数々の驚きや困難に見舞われながらも前へと進み続けるスズメだったが、罪の声、胸が鳴るのは君のせいなどに出演してきた若手俳優の原菜乃華がオーディションを経て主人公スズメ役の声優に抜擢された。蒼太役はこれが声優初挑戦のストーンズの松村北斗。その他、深津絵里、染谷翔太、伊藤沙莉、花瀬香音、松本白鸚らが声優を務め、新海作品常連の神木隆之介、花澤香菜も出演。音楽も新海監督と3度目のタッグとなるラッドウィンプスが作曲家の陣内一馬と共に担当した。はい。
はい。それではここからネタバレの話入っていきますので、見てから聞きたいという方がいらっしゃったら、一旦聞くのを止めていただけたらなと思います。はい。じゃあ、おすうたさん、本作、どのようにご覧になられました？
もう僕からいきますか。
はい。
もう、お三方が、おそらくその、スペースでめちゃくちゃ話されてるので、何話そうと思って今日来たんですけど、ただ、そうですね。まず最初にやっぱり見て思ったのは、監督も多分、新海誠本の中でも、インタビューで語られてますけど、場所を痛む視点っていうのにすごい、こう、惹かれた映画やったなというか、それを映画として刻めたことにすごい意味があった作品だったなというふうに僕は思ってます。特にその中盤、東北での戸締まりの中での、行ってきます、おはよう、行ってきますっていう挨拶があって、でもその中、ただいまが彼らは言えなかった。で、その言えなかったただいま、言えなかったただいまを言った無数の行ってきますがあったっていうことを、映画として描けたってことに僕はすごい意義を、この作品には感じました。
はい。西野さんいかがでしょう？
あ、僕ですか。じゃあ、これを、今この収録のちょうど1時間半前に見たてほやほやなんですけど、僕実は。で、なんでネタバレになるんで、その収録とか前情報全くゼロで行って、なんで、僕の語る情報が果たして正しいとか、間違ってるのも、ちょっともう、見た感覚というか、まだ、ほやほやのうちにちょっと喋ろうかなと思ってるんですけど。
はい。
そうですね、なんて言ったらいいんだろう。なんか、すごい要素が豪勢ですね。ロードムービーも、ファンタジーもありの。で、日本の古事記ですよね。神様の話って、うん、嫁の国があってっていう、その下地を、に紐づいてて、全部、新海誠さんお得意のも、ボイミツガールに収束していくのが起きたなっていうのが後半あたり、うん、これやはり新海誠の映画だなというふうになって、すごいいいものを見たなっていう気になりました。
はい。マリオンさんは前回喋ったとこから何か変化ってあります？
そうですね。変化とかはそうですね。まあ、あまりまだないですけど、まあやっぱりなんかその、いろんな人がやっぱりこう、この映画見て、やっぱりそれぞれ感想をやっぱだんだん上がってくる中で、やっぱいろいろ、いろんな視点がこう入り混じるようになって、なんかいろいろこうやっぱだんだん作品自体の深みとか、あ、これもうちょっと考えなきゃいけないことかもなみたいなのが、ちょっとずつなんか増えてきてる感じがあって、やっぱすごく、ファンとしてはすごく嬉しいなというふうには思ったりはしてますね、今。はい。
うんうん。はい。僕はですね、前のツイッタースペースの段階から結構印象変わってるんですよ。で、ちょっと冷静になった感じですかね。で、やっぱり新海誠監督がこれまで重ねてきたものに対する到達点であるっていう思いに変わりはないんですけれども、まだちょっと語り足りてないんじゃないかなって思いも少しずつ生まれてきています。で、それは特に大臣周りですね。大臣周りの扱いに関して、ちょっといろいろと思うところが生まれてきて、まだまだ次があるぞっていうふうには今思ってますねって感じです。はい。
大臣すごく残酷じゃないですか。
そうですよね。そうなんですよ。
残酷すぎますよ、あれ。
はい。
ちょっと気づいたこと、やっぱり僕本読むんで気づいた、大臣が出てくる前に本棚こぼすじゃないですか。はいはい。で、落ちる本のタイトル覚えてます？
わ、なんか結構いろいろあったよな。
カモメのジョナサンとかあったんじゃないかな。
ツルゲーネフの初恋なんですね。
は
あ、
は
あ、あ、ロシア文学。
はい。
お
で、あの話って、内向的な少年が女の子に恋して盛り上がるんやけど、実は親父の愛人でやったって話。で、だから、最初から大臣の恋はツルゲーネフで暗印されてる。きっちぇなって思って。
なるほどね。
いや、それやってそうだな。やってそうだな。
めちゃくちゃだな。で、だから、なんかね、ちょっと、絶対報われないの分かってる。
そうだったんだ。
ああ、もう絶対その意味込めて引用してそう。
ツルゲーネフ出すよ
って。はいはいはいはい。なるほどね。
そう。
あれでもう、なんか、大臣の行方ちょっと見えちゃった。
なるほど。
なるほどね。
なんかもうちょっと丁寧に書いたら、より面白くなったんかなっていうのは、その、山口さん今おっしゃられたように、ちょっと物語としてちょっと広がっちゃうかもしれないんですけど、なんかただただなんか、物語の狂言回しみたいになっちゃったじゃないですか。本当は、すごい、すごい悲しい話なんじゃないかなって思いました。
はあ、僕、大臣もっと描きたいことあったと思ってるんですよね。それを、脚本の変更の中か、あるいは編集上でカットしてるんじゃないかなって気はしてて。
うん、そうですよね。ちょっとなんか、まあ、結構、うん。もうちょっとそこ語んないと、置いてきぼり食らうじゃんみたいなところは結構あるんですよね、はい、大臣周りって。まずそもそもなんで大臣って名前やねんっていうところとかから、はぁってなるところも含めて、
も
うだし、まあまずその扱いとかっていうのも、まあこれ、まあこの結局誰かが何かその、これを一手に引き受けなきゃいけないみたいな状態になる中で、まあ結局は元の鞘に戻るっていう話にはなるじゃないですか。まあそれで良いのかというところ、はやっぱちょっと悩ましいですよね。
そこむっちゃ喋りたいんで、後でいいですか？
そうですね。はい。
はい。じゃあ、お便り2ついただいているので、紹介させていただきます。
はい。では、まず1つ目、ふたたさんからいただいております。はじめまして、ふたたと申します。2週間前に Spotify にて聞いたのがきっかけで、聞き心地の良さに、ものすごいスピード感で過去配信を聞いています。今回のすずめの戸締まりを初日に鑑賞し、ツイッターの直後感想も途切れ途切れですが聞くことができました。なぜここまでこのラジオに魅了されているのか、自分でも不思議なくらいなのですが、とても素晴らしいコンテンツに出会えたことが嬉しいです。私は途中からこのラジオだけを聞いているので、ホームページに掲載されている以外の情報が何もなく、たまに出演者、この言い方が合っているのかもわかりませんが、の方々のお仕事、年齢層などが気になることがあります。もし今後機会がございましたら、簡単な紹介や映画に絡めて知れる機会があると嬉しく思います。というのも、私自身今は家庭があり、仕事も安定しているのですが、10代の頃、映画に魅了された時、何か映画に関わる仕事がしたいと漠然とは思いながらも、作り手になりたい気持ちにはなれず、映画館に働いてみたりはしたものの、結局は違う道を選択し、現在に至っています。今、あの時、このラジオに出会えていたら、こういうことがしたいと思えていたのではと想像したりしています。皆様がどのような道をたどってラジオに至ったのか知る機会があれば嬉しいです。そして、すずめの戸締まりは大傑作だと思いました。10代の頃、被災地、かっこ岩手で暮らしていたので、絵で見るのは辛いと感じるシーンも多かったですが、それでも意味のある表現であり、自然災害について改めて考える作品となりました。気になったのは、やはり大臣の存在で、唐突な名付けや目的など、神様は気まぐれと言われればそれまでですが、何かメッセージがあるのかなと思うと、もっと深掘りしたいと思いました。皆さんは大臣について腑に落ちていますか？という感想です。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まず、前半、ありがとうございます。本当に。
本当にありがとうございます、ね。そんな、
はい、
そんな、ベタモベじゃないですかっていう、
ね。まあ、我々が何者かについては、公開されているエピソード内でちょこちょこ言及はしてます。なので、はい、聞いていく中で、あ、そうだったのみたいなのは分かってくるかもしれないですけど、まあ、どっかのタイミングで改めてそこは、自己紹介しましょうか。
また再びの自己紹介というか、それはいいと思います。はい、全然。
はい。まあ、今日はさすがにね、レギュラー二人しかいないんで
。まあ、そうですね。
ちょっとあれですけど、はい。
でも、とても嬉しいお便りというか、言っていただいて本当嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。はい、大臣の扱いに関しては腑に落ちておりません。はい、はい、全く。そこは多分この後喋ります。
まあ腑に落ちてないねというか、うん、ちょっと どう捉えていいんやろうねみたいな感じですよね。
まあ、はい、まあ。ですね。
はい。
はい。じゃあ、次、お願いできます？
はい。もう一つが、内山さんからいただいてます。こんにちは。すずめの戸締まり、感想です。そもそも、たくさんのレイヤーで読み解ける複雑な構造の2時間なので、本気でお湯で戻すと何十倍にもなりそうです。バラバラにいくつか書きましたので、1個拾っていただけると嬉しいです。もう会えない母を求めて泣きながら喋る子供や、骨と皮だけの猫、そんな反則技の飛び道具を新海誠が出すとは相当の覚悟だ、と震えました。が、改めて考えるときつい演出などではなく、むしろそれこそが今この世界の大きなテーマだと思いました。大きな悲しみにさらされたことがない子供たちにもわかる、しっかり刺さるお話を作る。今現在の未来の小さな観客に向けた腹をくくった誠実さに泣けました。千と千尋、ハウル、魔女の宅急便と言いたいし、前田さんのアキラは、おおと思ったんですが、私も見つけました。東京湾アクアラインを走る車の中からのシーン、3秒くらいだったかな？シンゴジラの最序盤。事情はいろいろながら放置され忘れられた場所。それも大きなテーマだと思います。地鎮祭をして開いたであろう場所。人間が使っていた場所がゴミ同然に捨てられている現実。でもそういう場所が朽ちたり植物に覆われたりして長い歳月をかけて自然に帰る。それを新海誠は救いだと考えている。お返し申すとはそういうことだと思いました。芹沢が綺麗と言ったのもそんな場所はこれからも増えていくだろうという定年とともにせめてそういった場所に手を合わせていきたいという気持ちを感じました。終わってしまえば2つの要石が移動して双方東北に収まり災害を食い止め4歳のスズメが高校生のスズメから椅子を受け取りハグされる。最初からスズメの行動は全て総太や大臣の行動もこの2つのミッションのためだったのかうまく言えないんですが、人はその意志のみを根拠に一人一人生きているというだけではなく、何なんでしょうね、運命、必然。ちょっとメッセージを思い出しました。違うけど、個人的ベストフードは食べるシーンはなかったけど、ちょっと映った山盛りの刺身、あれ絶対美味しい。とにかく新海監督には全力で敬意と賛意を表するものですが、一点お願いがありました。大臣が要石に戻ってから全く思い起こされていないのが寂しく、エンドロールが終わるまでの間、ほんの 1,2 秒でいいから何らかの形で大臣のことを振り返ってほしかった。と。大臣がかわいそうと。あと、新海誠作品をもっと深く読み解きたい向きには、たくさんの先行作品、作家がある中、ルーグウィンの短編、オメラスから歩み去る人々は、やっぱり天気の子同様、本作品にも大きい存在だな、正しい答えなんかないよな、辛いな、といった感じです。以上、お邪魔しました。皆さんの飾らない感想、いつも面白いです。見てない映画のレビューも聞いて面白いんだから、もう独立したコンテンツですらあるな、私にとって。年末にかけてお忙しくなることと思います。体に気をつけて、これからも楽しみにしています。とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
褒め殺しに来てます？
ほんとね、いっぱい褒めていただいて嬉しいんですけど、本当にこういう時どういう顔をしていいのか私はわからないです。
はい、そうなんですよ。
本当に、綾波レイみたいなことを言ってますけど、本当に。そう思いますけど。
モチベーションにつながりますよね、この嬉しい言葉っていうのは。
まあ、モチベーションすごくね。はい。
ルグインの、何やっけ、署名。
オメラスから歩み去る人々という短編小説みたいですね、
はい。オメラスから歩み去る人々ですよね。はい、僕、読んだことはないんですけど、これ、すごい有名な、功利主義というか、トロッコ問題的な、ことにまつわる偶話ですよね、これ確か。
ああ、なるほど。そういう内容なのか。
その、すごい人々が幸せに暮らしている国か町か何らかのコミュニティがあって、でもそれは一人の不幸な存在によって支えられてるっていう、そういう偶話だったはずです、これ。
ああ、なるほど。
うん。で、僕これちょっとね、今日喋るにあたってサブテキストとして読んときたかったんですけど、ちょっと仕事トラブって、ちょっと読めなくなってしまって、はい。
なるほど。
これはね、多分ね、視点として、特に大臣を語るのに、すごいいい切り口だったと思うんですけど、あと、まあ、ちょっとこれも結局読めなかったんですけど、村上春樹のカエル君東京を救う、あれ、
はい、
地震から、
ね、東京来たにあるやつです。
うん。あれ、地震からね、守る話じゃないですか。モチーフとしてすごい大事だと思うし、あと、まあ、カエル君東京を救うはね、マールピングドラムでも超重要なアイテムなので、
う
ん
う
ん。
そうですね、重要ですね。
ちょっとね、このタイミングで見ときたかったんですけどね。まあ、ちょっと、そこは、まあ、 今回はサブテキストなしで喋らせてもらうかと思うんですけども、うん、はい。じゃあ、深掘りしていこうと思うんですけど、そうですね。おすーたさんって前のツイッタースペース聞いていただいてましたよね。
あ、はい、聞いてました。
はい。なんかまあ、補足とかあるいはここが触れられてなかったなみたいなんてあったりします？
そうですね。なんだろう。一点あるとしたら、はい、その、まあ、そもそもやっぱ災害三部作自体が、その、新海誠監督自身のグリーフケアなのかなっていうのがあって、すずめの戸締まりも、見た後に改めて君の名はと天気の子を振り返ってみると、割とその災害とかに対して、それぞれの距離感というか、距離感が全く別の子たちに対してのメッセージ性があるなっていうふうに思ったんですね。例えば、君の名はっていうならば、災害を直接は体験しなかったんだけど、でも遠くで見ていて、それにショックを受けたような子たちというか、子供たちに対して、うん、ある意味、ファンタジーで救いを設けてあげようっていう風なメッセージも捉えられますし、天気の子に関しては、その、災害を受け入れなければならない世界に生きてる子たち、今の子たちでもそうですけど、なんていうか、災害以後、やっぱり日本ってかなりこう、過酷な時代が訪れてるとは思うんですよ。うんなので、そういう過酷な時代の中で生きる子たちへのエールとしての天気の子なのかなっていうふうにも読み取れるなと思ったんですね。
うん、
で、その視点でスズメの戸締まりを見てみると、そういったところで改めてあの災害の当事者になっちゃった子たちに対して何かしらのそのエールを送りたいっていうなんかメッセージがあるのかなってちょっと思ったりもしたんですけど。
うんうんうん。なるほどね。うんうん、うん。
そうですね。ちょうどね、その、新海誠本にも、その、インタビュアーの方から、物作業に近いですよねっていうのを指摘されてましたもんね、確かね。
そうですね。
なんか、そういう意味では、その、新海監督って、その、秒速5センチメートルの頃から、やっぱり過去の辛い経験とか、何か、そういったものに囚われているというか、そこから、どうすれば折り合いをつけられるか、どういうふうに自分はそこに距離を持っていけるかってことをずっと考えてる監督なのかなって思うと、新海監督にとってのその、震災っていうのの衝撃がどのくらい大きかったかっていうのが、改めてわかるし、多分、自分自身と向き合う12年間だったんだろうなっていうのも、ちょっと見ながら思っちゃったりもしたんですね。
うん
うん、
そうですね。
そうですね。うん、琴ノ葉の庭が2011年でしたっけ？
いや、琴ノ葉の庭は2013年ぐらいじゃなかったか。
13年か。そっかそっか。
はい。
確か、それこそ九段の星を子供が2011年公開なんですよね。
はいはいはい。
その制作中とかに確かね、地震。やったかな。
そうそうそう、制作中に、うん、なんで琴ノ葉の庭の確かインタビューでも、その東京という景色がいつまでも永遠じゃないから、それを残さなきゃならないっていう結構意志というか、うん、っていうものがあるんだっていうのは
書かれてましたしね。
おっしゃってましたね。
うんうん、そうですね。うん、確かにあの2011年の地震ってクリエイターにとってものすごい転換点というか、心構え自体が根底から覆されるような出来事だったんじゃないかなっていうのは思ってるんですね。
うんうん、
で、例えばこれが、違う仕事、例えばその、一次産業であるとか、あるいは生産業であるとか、あるいはサービス業とかでもいいとは思うんですけど、実際、人に関わったり、インフラに関わったり、その、生活のために必要な物品を、運んだり作ったりする仕事だったら、いや、この仕事こそ、この仕事をやることで俺は世の中を支えていくんだみたいな気持ちになれると思うんですけど、フィクションってそこに対する悩みってすごいあったんじゃないかなと思って、
うん、
だってなくてもいいわけですよ、究極。
うんうん、
で、あと、なんかまあ、解釈次第では全然それは救いにならなかったりするわけじゃないですか、フィクションって。
うん、
そうですよね、うん
うん。すごい不確かなものなわけですよ。だから作ってしまったら、あとは勝手に読み解いた側が理由を後付けしてるというか、もうそれはもともとその読み解いた人の内側にあったものでしかないから、じゃあそれってどこまで意味があるんだろうって思っちゃうんじゃないかなって思うんですよね。
うんうん、
いや、それこそもういわゆる虚業、うつろな仕事って思ってしまってもおかしくないと思うんですよ。
うん、
で、そこに向き合ったからこそ、君の名にたどり着いたんだろうなとは思うんですね。
うん。
うん、ただ、その、エンタメ的なアニメーションを量産し続けて、業界の消費サイクルを回し続けるって、それはそれで一つのあり方だし、覚悟だとは思うんですけど、やっぱり、新海監督は、その、2011年を経た先の自分っていうものの意味をやっぱり問わないといけなかったんだろうなとは思って、
うんうん、
でそうじゃないと、君の名も天気の子も、すずめの戸締まりも作らないですよね。
うん、 そうですね。やっぱり、自分がやっぱり何を描きたいのかっていうに関しては、やっぱり一貫して何かそこに軸があって、ようやくこの、まあ、なんというか、ようやくその、まあ、市場を回すっていうところに、まあ、たどり着くっていう感じにはなるのかなっていうのは思うんですよね、やっぱり。うん。
うんうん。
それがやっぱり場所というか、まあ、その過去に何か囚われている人が、こう、一歩前に踏み出すっていうのもだし、やっぱりそこに込められた場所の記憶っていうのは確かにずっとずっと繰り返し描いてきてた人っていうのは、やっぱりあるわけですよね。やっぱりその、秒速5センチメートルにしても、やっぱり景色の連なりが入ってきたりとか、まあ、その、もはやもう、新海誠だけのなんかそういう、まあ、特筆すべき作家性とは言わないですけども、背景の緻密さって、まあ、そこもすごくこもってるじゃないですか、やっぱり。
うん、
今見てる景色が、その人にとってどれだけ美しいか、記憶に紐づいているかっていう話だなっていうふうに思うと、やっぱりそこに、まあ、ずっとこだわりはあったけど、それがやはり震災という、まあ、大きなものがあり、まあ、結構やっぱ、まあ、一番やっぱ身近なことだと思うんですよね、やっぱりその、まあ、出身の長野から東京に出て、やっぱり東京でなんかそういう大きな災害に遭うってやっぱ今生きてる人だったらやっぱそこがやっぱり一番大きく印象に残ってしまうような出来事になると思うんですよね。やっぱり東京から見て阪神淡路大震災の距離感ってやっぱりちょっと遠く感じちゃうところってどうしてもあるかもしれないし、
うん、
やっぱそれがやっぱり自分の身に降りかかったこととしてやっぱりすごく大きかったっていうことが改めてまあこの3本からも分かることなのかなというふうには思いますね。
うんうんうんうん、そうですね。西野さん的にはそのあたり、震災との絡みとかどんな感じでご覧になってました？
ああ、そうですね。特に、まあその、まあロードムービーでその各震災あった場所回るわけじゃないですか。はい、その、伊予のあの土砂崩れにせよ、はい。で、最後、東北の311に行き着くっていう、あれで、特に、本当によく新海のことは、あの、君の名はしか見てない人間なんで、あの、もう話についてきてるのかなって思うぐらいなんですけど。特に何も感じるか。もう完全、あれ、ここにいていいのかなって思うくらいな印象なんですけど。
いや、もうあの、西野さんが自分の獲物を取り出せるタイミングで、もうズバッと切りかかってもらったら
、ね。そう。あの、だから僕はあの、大臣にしか目がいってなかったです
。大臣の話ね。
どちらかというと、あの、物語を追うタイプじゃなくて、感情移入して見るタイプなんで、はい、あの、しかも哀れさを持ってる人が好きなんです。
はいはいはい。
それと、あと結局あの、なんか、絶対に叶わぬ恋に挑む男なんですよね、大臣って。
あ、それ、その視点、いや、そうやなって思うんですよ。あの、僕、ちょっとスペースの時も話したかわかんないですけど、あの、新海誠の短編で、はい、彼女と彼女の猫っていう短編があるんですけど、
はい、いました。
あれの彼女とあの猫の関係性を思い出すというか、あの、絶対愛入れないんですよね、二人って。あの、
なるほど。
絶対愛入れないですよねっていう、やっぱもう、新海誠作品における猫ねっていう。
その、好きな、ここにちょっかいかける男の子そのものや、みたいな。それの規模がでかすぎるんですけど、まあ、神様やしっていうのも。もう、僕はその鶴ゲーネスクで暗示されたんですよね、完全に。うん、あ、この猫あの、哀れな、あの小説の少年やんと思って。
なるほどね。そこを重ねてたんだ。
その擦り込みがでかくて、他のはなんか装飾というか、あの、それを、あの、輝かせるための舞台装置になっちゃって、で結局あの、この二人の絶対に叶わぬ、絶対的なその世界を超越するボイミツガールがあったわけじゃないですか、あれも。最後その神話世界とか全部巻き込んで、うん、この二人の人間的な愛ですね。それに比べたら、世界ってちっこいんじゃねえのって、むしろ思っちゃったというか、それがいい見方か悪い見方かわかんないですけど、もうなんか昔読んだドキュメンタリーで、あの、戦争は女の顔をしてないっていうのがあったんですけど、
はいはいはい、
一番印象に残ってるのが、その、まあ、独ソ戦の、まあ、地獄の戦場を乗り越えた、あの、まあ、女性兵士のインタビュー集なんですけど、この、人間は戦争より大きいって言って、
はい、
結局その戦争って絶対的な状況じゃないですか、はい、その、世界と言っても過言じゃないんですけど、はい、結局その中で一番大きかったのは人間だったっていう、はい、いうことを言っているんですよね。はい、でこれもその、まあ、震災とか、その、それこそファンタジーのその、でかい地下の神話的世界があって、それが取り巻いてて、人間の生き死にを左右してるみたいな、すっごい世界があるんですけど、それってこの二人の恋愛に比べたら、なんか、二人のその人間関係の、この、成就に比べたら、これ言い方悪いかもしれないんですけど、小さいものなんじゃないかなっていう、そのメッセージが正しいかわからないですけど、僕は感じましたね。 で、その人間劇の方が印象に残ったっていう、うん、その震災の、もうそれはテーマにはあると思うんですけど、やっぱそれ乗り越えるのは人間関係しかないんかなっていう。
そうですね。うんうん。
まあ、辛い思い出じゃないですか、
うん。そうですね。うん。
でもこの二人の関係性、どんだけ祈っても結局は帰ってこないですし、でも廃墟は廃墟だし、死んだ人は死んだ人だしっていう話なんで。
うんうん。
が、その、残酷かもしれないけど、その、忘れろとは言わないですけど、今の人間性の方が重要なんだよっていうメッセージを感じました、
ね。ああ、うん、なるほど。
そうですね。
うん、全部乗り越えていった、この二人が。全部乗り越えられるものなる。この神様も地震も。
その、戸締まりするときに、
うん、
その、そこにいた人たちのことを思いますけど、あれって、ある種のけじめでもあるというか、もうこっから先思い出す頻度は減りますっていう宣言にも見えるというか。
そうですよね。
だからもう私たちは前に進みますと。で、今この瞬間だけは思い出しますが、ただその扉は閉めてしまいますので、だから常世と写し世の境界を閉じてしまいますので、ここでさよならですと。忘れたりはしませんが、覚えておこうともしません。ちょっと言い方違うんですけど、うん。なんかね、
まあ、亡者の世界に行っちゃうんですよ、うん、全部。で、お帰り言ってもらえたら、そうただけなんで、うん。あとはもう、みんなも別の自分の領域からは、その、仏の世界に近いかもしれないんですけど、はい、もう、亡き者の世界、自分の領域からは消えちゃってるんですよね、うん、最後。
でも、ちょっとその、今日実は2回目見てきたんですけど、
はい、
その2回目見て若干その戸締まりのあのシーンの印象を、まあ、若干見たというか深読みしすぎかもしれないですけど、はい、なんか、思い出して記憶して戸締まりをするっていう視線そのものが新海監督にとっての映画作りなのかなってちょっと思ったんですよね。
うん。
っていうのは、結構なんていうか、感覚を自分はなんか他の映画でもなんか見たなっていうか知ってるなって思って、はい、頭の中振り返ってみたときに、片藤素直監督のこの世界の片隅にを見たときとすごい似た感覚があったんですよ。
は
あ、この場所には確かにそこに生活があって、人々がいて、で、暮らしがあってっていうのを、まあ、映画として記録するというか、映画として再現してみせる。うんで、そこにあったことを、うん、なんていうか、戸締まりというか、
うん、
と、その場所に置いていくというか、っていうものって、やっぱり映画っていうものってそういうものだよね、とも思う部分があって。なので、あれらのシーンに関して、その、僕は結構、新海監督自身のと、まあ、新海監督自身のという言い方がいいかわかんないですけど、映画作り自体のメタファーのようにもちょっと見えちゃったりもしました。
なるほど、そうですね。
うん、
そ
のなるほどね。
作品としてそこに記録する、留めるっていう作業みたいな、そのもの自体になんか新海誠っぽさが感じるというか。うん。
うんうんうん。
そうですね。
うん。
なるほどね。うんうん。まあ、なんかその、どこまで意図してるかはわかんないですけど、やっぱその主人公が正しいと思ってすることって、結構自分に重ねちゃうんじゃないかなと思って、無意識に。
うん。
その、自分が正しいと思ってることは、自分が美しいと思ってることを主人公にも乗せれるから、筆が乗るっていうのがあるのかなって気はしてて、
うんうんうん、
その、戸締まりが本当に映画作りの直接的に意図したメタファーですって考えてやってるかはわかんないですけど、うん、そういう風に見える?それはやっぱり新海監督が作った以上はそうなるものなんじゃないかなって気はしますかね。うん、
うん、
多分僕も、そこまでメタファーとか意図してやってるわけではないとは思うんですけど、多分なんか、おのずとそうなってしまってるというか。
うんうん、そうですよね、うん
うん。
だって彼が、その、記憶にまつわる作品を作り続けてきて、後ろ戸が過去の記憶を象徴するものだとしたら、当然そこは紐づくというか、
うんうんうん、
結果的にそうなるっていうのはそうなんじゃないかって気しますね。
なんだったっけな、誰かのその、新海誠のって今公開されたからティーチンとかいろいろされてるじゃないですか、舞台挨拶とか。
はいはいはい、
ちょっと僕、うろ覚えですけど、はい、誰かがその、なんというか、レポートというか、上げてた中で、床よ、
はい、
扉を開いた先の世界が、秒速5センチメートルで、高木がすごく遠くの、すごい幻想的な風景を見れるじゃないですか。
はいはい、
あそこも床よだって言ってるんですよ。
なるほど。
なんか、ああ、そうなのかってすごく思ったっていうか、あ、本当にこの人は記憶だな、遠い記憶をこんなように見ているなというふうに思ったっていうのがあったんですけど。
新海監督の使うこの常世っていうのはオリジナルな概念なんですかね。なんか僕、黄泉の国的なもんかなって思ってたんですけど、今聞くとなんか、新海監督の持ってる何らかの概念的な世界なのかなっていう、全然知らないんで、勝手な解釈ですけど、どうなんですか、
西野さんの解釈で僕も合ってると思う。黄泉の国とか。っていう意味だと思うんですけど、ただ、新海監督作品って割とそれがよく出てくるなって僕も印象があって、うん、星を子供でも、もろにそれとか出てきますし、
そうそう。
まあ、ことのかの庭はあんまりそこを触れられないですけど、
自分たちの住むとは違う世界っていうので出てくるっていうことなんですかね。
そうですね。なので、まあ、死者の国のメタファーでもありますし、まあ、要は黄泉の国ですよねっていう意味で、うん、天気のこの空の国とか、あとは君の名はで大曲がときというか、何でしたっけ？
大曲がときでよかったんちゃいましたっけ？
で、合ってましたっけ？あそこで、その、時空を超えて、こう、繋がるみたいなシーンがあると思うんですけど、ああいうのって必ずなんか、新海作品の中で、新海監督のなんか中では、一個のモチーフとしてよく出てくるイメージが僕はあります。
うん、そうですね。まあ、だから多分、そこで繋がってるというか、まあ、その、直接的にその、まあ、秒速のそこの高木の見てた世界とこの今回のところが繋がってるってわけではないんでしょうけど、うん、まあ、意味合いはまあ、ほぼ一緒みたいなところなんだろうなっていうのを見て、うん。もう、やっぱりそれずっとあなた描いてるよねっていうのを改めて思ったと言いますか、うん。
はい。
それって痛みとかも包括してるんですか？やっぱり過去の消せない嫌な部分とかって。うん、今回死者を内蔵してましたけど。
うん。なんかそういったものから閉じまりするというか。
なんか閉じまりってなんか内面やったらよくわかるんですよね。なんか自分の嫌な部分って開きっぱなしだってどんどんどんどん嫌なも出てくるじゃないですか。心の中の話だったら。締めに行きてえなって思うのもありますけど、それを実際の世界でやるとは思ってなかった。なんでちょっと面白かったというか、すごいなって。実際の内向世界ならわかるんですよ。その自分の心の中に入ってて嫌な思い出に行って救済してやったりとか、その開きっぱなしの扉を閉じて今の自分にダメージを与えてる記憶を鍵閉めてやってやるっていうのは分かるんですけど、それを現実の災害と合わせるっていうのはすごいことあるなっていう。
そうですね。
びっくりしました
ね、
ちょっと。
確かにね。結局、そうですもんね、最後。災害を止めた後は、もう、もろに精神世界の話っぽいことになるわけじゃないですか。やっぱ、スズメの、その。
なので、お、来たなって思いましたね、若干。
っていうと、やっぱ、本当にそのまま地続きですもんね。うん。
途中までお、なんか、王道ファンタジーなんてほんま最初1時間くらいずっと思ってます。ロードムービーやってるなと、これみんな締めていくんかなって思ったら。
大臣の話を、ちょっと触れたいなと思ってるんですけど。
はい、はい、はい
はい。
はい。大臣。
僕ラスト、いろいろ考えた末に、やっぱなしやなって思ってて。
うん、
で、天気の子で与えられた問い。
うん、
君か世界かっていう問いに対して、天気の子は君を選ぶわけですよね。
うん、
で、その、天気の子の物語モチベーションの中ではそれをやってよかったけれども、じゃあそれって普遍的な正しさかと言われたらそうじゃないし、
うん、
その、で、特に天気なら言われてもまだ飲み込めるけど、地震でそれ言われたら無理ってなるものだとも思うんですよね。
ちょっと災害の種類がね、違いますもんね。
うん。で、君の名は以降の新海誠監督が311を境目にモチベーションというか作る意味を持って描いてるんだとしたら、天気の子での二者択一はやっぱおためごかしだとは思うんですよ、まだ。まだ足りないと思うんですよね、
うん、
やっぱりそれを自信で描くっていうことをやるっていうのがいるとは思ったんですけど、じゃあそこで誰が犠牲になるのかっていうところでですけど、うん、まあ本作東京あたりまでのモチベーションってスズメが要石になるか、また名前忘れた、
ソータですか？
ソータ。
うん。
スズメが要石になるか、ソータが要石になるかっていう、あるいは、それを放棄するかっていう三択があるように見えるじゃないですか。
天気の子を踏まえると、うんうん、まあ、その選択肢になるっていうのは、まあ、わかりますね。
うん。
うん。うん。
うん。で、こっちもそこを想定しながら見てたわけですよね。
うん。
天気の子は、ああいう答えを出したと。じゃあ、地震に対してどういう答えを出すのかっていうのは、すごい重い決断だとは思ったし、そこを期待してたっていうのがあったんですけど、正直、大臣が要石に戻るっていうのは、おためごかしにも程があるとは僕は思いました、今回。いろいろ考えた末に。
うん
まず、大臣は何なのかっていうところなんですけど、まあ、 神様なのか、あるいは元人だったりするのかちょっとわかんないですけど、少なくとも意志を持った何かではあるじゃないですか。で、そこで、まあ、ずっと犠牲を強いてたわけですよね。要石になるという犠牲を強いてたわけで、そこでその犠牲にされてた人っていうものに対して、君が戻れば済むじゃんっていうのを物語が押し付けるってどうなのかっていうのはかなり思ったんですよ。で、その、大臣が、その、要石に戻るのは、スズベに好かれなかったからですよね、要は。
うん。そうですね。
で、いいんですかね。うん。ある種の、定観、諦め。
うん。
これを得られないんだったら、もういいやっていう、捨て鉢なものの果てに、大臣に犠牲を強いるわけですけど、それって、ちょっと、もう少し、煮詰められたんじゃないかなって気はしてしまうんですよね、どうしても。
うん。
大臣が死になった時、スズメは絶対泣いちゃダメだったんです、あれ。なんか、あの涙だけ僕嫌なんですよね、なんか、偽善っぽくて。あの大臣があの、なんか全然心の関係詰めてないじゃないですか。で、なんか俺が自己犠牲になるよって言って、急に泣き出すな。それ自己犠牲になった行為に泣いてるんじゃないかなって、大臣自体見てないよねって思って、なんか、すごい嫌やったってい
う。
今思えばあるんです。なんか大臣論になってますけど。
西野さんめちゃくちゃ大事にして
泣いてほしくないじゃないですか。哀れすぎません、そんな。絶対自分が死ぬ前のあの、なんかね、に泣いてくれたところでっていう。しかもその涙ほんまかわからんしって関係性が詰められてない涙ほどなんか信じられないものないですよ。
いや、その、大臣の話にしないとダメだったとは思うんですよ。めっちゃ大変ですよ、この話のスケール感で。尺とか考えたらね。
もうただでさえ今もう2時間尺使ってますからね、この段階でね。もう映画として。
うん。でも、その、誰かが犠牲になるっていうことを天気の子で否定した果てに、今回そこに戻ってくるというか、しかも、なんか、捨て鉢な感情でそこに戻ってくるって、結構許容しがたいなっていうところはあるなと思ったんですよ。
うん。
で、その、まあ、さっきお便りでもあったルウィンの作品、
うん、
短編で、そういう功利主義的な発想が描かれるわけですよね。一人が犠牲になってみんなが安寧に暮らせたらいいじゃんっていう寓話があるわけですよ。でも、まあ、それって、そうだよねって思う人もきっといるとは思うんですよね。しょうがないって思う人いると思うんですよ。だから、この作品も、あ、丸く収まってねって思う人もきっといるとは思うんですけど、なんかね、ちょっと、あんまり鵜呑みにしたくない気持ちがあって、まあよく言われる功利主義的な思考実験でトロッコ問題があるじゃないですか。
うん。
トロッコの線路の切り替えレバーがあって、5人が死ぬのか1人が死ぬのかどっちを選びますかっていう問いで、あれって単なる思考実験なわけじゃないですか、それって。うんうん、でも、それを、この世界の根本原理みたいに語りたい人がいますよね、世界には。
うん、そうですね。
トロッコ問題は、一人が死ぬ方を選ぶのが正しいことだっていう風に言う人はいるじゃないですか。思考実験でね。
うん。
うん。いや、その、考える材料なわけですよ。
うん、
でそこを、まるで、この世界の真実のように言われても困るっていうか、なんか、シュレディンガーの猫とか、マクスウェルの悪魔がいますとかって、いや、その、あの、概念ですよ、みたいな。
うん。
でもトロッコ問題は現実のものとして語るような論調ってあると思うんですけど、
うん、
いやいやって思うんですよ。そっから先じゃんって思うんですよね。で、そこで、まあ、世界系的な物語って言ったらちょっと大雑把な括りですけど、二者択一の話ってフィクションが描きたがる題材やと思うんですね。
うんうん、
天気の子もまあそうなわけですけど、どっちが犠牲になるか、どっちを救うか、どっちが犠牲になるかみたいな問いってまあよくあるとは思うんですけど、それもあくまで偶話でしかないというか、いや、もっと言うならエンターテイメントでしかないわけですよね。で、そこで、その、面白いから世界を救うために一人が犠牲になる、あるいはその逆、一人のために世界が犠牲になるみたいなのを描くことの意味みたいな。いや、それって、で、面白さ以上の先に行けないんじゃないかなって思いがあるんですよ。で、しかも新海誠は面白さだけを追い求めてないでしょ、今は。
うん、
うん、
で、そこで、その、二者択一の単なる分かりやすい図式化された偶話的なものでしかないものを、そこに縛られ続けるのってどうなんだろうなって思って、 で、僕、ツイッタースペースで言ったんですけど、三人で金見石になる期間ローテーションしたらいいんじゃねってちょっと言ったんですよね。
おっしゃってましたね。
でもそれちょっと的を置いてるんじゃないかなと思って、なんでみんながちょっとずつ犠牲になるっていう選択肢がないのかなっていうのを思うんですよ。その、まあ、古代からそういう方法で地震が止められてきたって言いますけど、いや、もしかしたらそうじゃない方法があるかもしれないって考える？だから、金見石で一人が犠牲になることで日本が救われますっていうのが、この世界の根本原理ですみたいなのを世界のルールにしてる話じゃないですか。でも、そこを疑うというか、そこを解きほぐそうとすることが、この次の時代に求められる偶話なんじゃないかなって思うんですよ。誰かが二者択一のトロッコ問題を押し付けてくるとこで、そうじゃない答えっていうものを見つけていく。で、それを誰かが描いて世界に問いかけるっていうことをすべきなんじゃないかなって思ったんですよ。
なるほど。
で、なぜかその悲しみって一人が背負えばいいじゃんってなりますけど、なぜ悲しみを再配分しちゃいけないのっていうのがあるわけですよ。悲しみとか辛さとかね、再配分したらいいじゃんって、三人でローテーションするか、あるいはちょっとずつ何らかの人生のパーツを分かち合うことで、三人で一つの要石みたいな、それができないっていう話なわけですけど、それをできないっていう話にしてるのは作り手じゃないですか。で、それを実際の世界もでもそうなんだからしょうがないじゃんって言うけど、でも世界をそういう風にしてるのは我々ですよ。
なるほど。
で、そこを問えと思って、誰かが犠牲になったら解決するよねっていう二者択一を楽な偶話に逃げ続けるなって思って、少なくとも天気の子の次にやるのはそれなんじゃないかって僕は思って、むしろ天気の子の方がそういう悲しみの再配分はしてますよね。
そうですね。うん。
ヒナがずっと背負ってたものを世界に再配分するわけだから、むしろ天気の子の方が民主主義的ですよ。
みんな、まあ、確かに
民主主義的っていうのもすごいですけど、それえって
な
ります
よ。僕の民主主義の取れ方はみんなでちょっとずつ不幸になるっていう、うん、でもそれは嫌じゃないですか。俺は不幸にならない、自分じゃない一人か自分じゃない五人が不幸になるっていう。でも結局その功利主義的な問いとかトロッコ問題って自分がレバー握ってる側だと思ってるでしょっていうことなんですよ。でもそうじゃないかもしれないって思わないといけないんじゃないのって思って。で、特に今の世の中ってそういうトロッコ問題をそういうことに従う風潮あるから、だったら誠を語ってくれよって思って。
山口さん、すごい、すごい理想主義ですね。いい意味ですけど。なんか、それ、今の話で思い出したのが、フランスのモーパッサンの死亡の塊って小説あるんですけど、
はい、
あれもひどい話なんですけど、
はい、
まあ、ドイツにフランスが負けたんです、普通戦争で。で、負けてみんなで逃げてくる難民がおって、はい、一つの宿に泊められるんです。で、みんなまあ、フランスの社会を代表したような人が、貧乏人から革命家、はい、民主党員から、ブルジョワ夫妻までおって、で、シスターたちもいるわけです。はい、で、一人娼婦の女の人が、高級娼婦がおって、はい、まあみんなお腹空いてるでしょうって、道中、馬車でご飯みんなにあげたりするんですけど、はい、で、ある宿屋に泊まって、で、その宿屋にドイツ人の将兵が住んでて、馬車出さんって言い出して、どうしてもその、娼婦と寝たいって言うんですよ。で、寝かしたら、俺と一応共にしたら出してやるって言って、みんなで説得するんです。で、その娼婦はでも愛国者で、このドイツ野郎みたいな、みたいなけど、みんなで、シスターたちまでみんなあなたのその行為は交渉で求められてるんですよって言って、みんなでありとあらゆる言葉使って、もう泣きながらその、娼婦は抱かれるんですね、その、ドイツの兵隊に。で、翌日馬車は出発するけど、その馬車では全員その娼婦を無視するっていう話で、もう一人の犠牲でみんなは助かるっていう話なんですけど、モーパッサンそれは人間の本質だよって、どうやっても、でも、それって200年前の話です。それをやっちゃダメだろっていうのはある種、人間理想を書くのは話ではないですね。今の話出したんですけど、それをやっちゃったっていうことですよね。
いや、世の中は悪い方向に行きやすいものだと思うんですよ。誰かに犠牲を押し付ける方向に行きがちだとは思うんですけど、そこをなんか期待する物語を描くことはいいんじゃないかなと思って、で、その人間の前世とかに期待してる話でも、やっぱりなんか話の構造の中にはそういう二者択一があったりするわけじゃないですか。で、例えばその、スズメの戸締まりの最後で、みんなからちょっとずつ気持ちを持ち寄ったら、金見石が生まれましたって、まあ、それはご都合主義的な話ですけど、じゃあ、誰かが犠牲になった世界が救われるっていうルールに縛られた世界も、それはそれでご都合主義なわけですよね。 じゃあそこを疑って、そこを解体してしかも面白くするって、やらんとダメなんじゃねって思ったんですよね。っていう。
恋に破れた男はもう永遠に凍結されてもいいみたいな話です。ひどい見方すれば。もう未来はないってことじゃないですか。
いやー、いやなんかね、ちょっと、いや確かに本当にその、大臣とスズメの関係、本当に初期作品のその彼女の猫と星の声みたいなものだと捉えたら、結構、腑に落ちる展開というか、本当に、もう星の声とか最後もね、もう心を固くして生きていかねばみたいなこと言うぐらいですからね、とか、まろにそれっぽく見えるんですけど、で、やっぱ山口さんの言ってるその、やっぱ、ある種その、もっと、開かれた理想みたいなものをやっぱ描いてほしいっていう気持ちだと思うんですけど、そこっていうのが。うん。それもすごくやっぱ僕もわかるし、やっぱり僕もどっちかっていうとなんか、その人間の本質ってこうだよねっていうのを、そのままバって描いた作品よりも、もうちょっと僕理想を描いてほしいなって思う派なので、まあそれすごく今言われてなるほどなとはすごく思って、まあなんかちょっと確かにその着地が、なんというか安易なのかなっていう、その、まあその、じゃあ自信に対してどういう、自信的なものを誘発するあれに対して、水に対して、どういう落とし所があるかっていうのが全く今考えつかないっていうのが、まあちょっとあるんですよね、やっぱり。うん。うん、その再配分、まあ言ってましたけど、交代でいいじゃねえかみたいな話ってありましたけど、なんかそれともちょっとなんか向き合い方違うなというか、うん。
うん、
やっぱりその、なんというか、まあ、やっぱあれって、なんというかその、交互にその、じゃあ持ち回りしたからって言って、絶対あれ、いつか歪みが起きて、絶対多分爆発するというか、多分もう何度も何度も人間がこう、なだめても、結局あれ、起こるものなんだろうなっていうところがやっぱあると思うんですよ。
うん。
多分、都知事っていうのがあったとしても、多分、関東大震災が起こってたし、みたいなこととか、含めて、多分それが起こり続けるみたいなことにもなると思うので、なんかそれでなんかこう、じゃあ地震そのものがなんかなくなってしまうみたいな風に見えますよねっていうのはちょっと思ったんですよね。その持ち回りでやることでっていうことで、なんか理想が保たれたみたいなのって言ってしまうと、なんかそれはそれでちょっとなんか別のものを否定してるような気もするというか、難しいんですけど、ちょっと自分でも今パッと今思いついたことを言ってるだけなんですけど、ある種の自然の摂理的なものですよね、これっていうのが。なんか本当になんかこれが、なんというかその、問題その、誰か一人が解決したら犠牲になればいいじゃねえかっていう、なんか、諸問題と、まあ一緒にできることはできるけど、ただその問題がやっぱり超次元的な何かというか、まあ超自然的な何かであるときに、それってまあ、どこまで通用するかなっていう。で、それをすらも否定していいのかっていうのは、ちょっと悩ましいなっていうふうに思います。
うん。僕の感覚で言わせてください、ここは。
はい、
全然、正しさでも何でもないことを喋るので、まあ、あくまで個人的な視点として聞いてもらえたらと思うんですけど、一人でやろうが、みんなでやろうが、歪みは生まれているものだとは思うんですよね。だから、一つの金見石でも解決しなかったわけじゃないですか。
うん。
で、まあ、こうやったら、みんなで分かち合ったら解決しますっていうことじゃない。それは全くその通りで、結局、やり続けるしかない。問い続けるしかないっていう、まあ、終わりはないんですよね。この悲劇から逃げるっていうことを、やり続けるっていうのは、絶対に解決方法がないからこそ、ベターなやり方を探していくっていうのがいるとは思うんですよ。じゃあそれを誰かに任せっぱなしにするのかって、あるいはみんなでやっていくのかっていうことを考えていくみたいなことがいるのかなとは思って、
うん、
一人で全部抱え込んで人生すべて投げ打って何かを成し遂げるのはそれは自己犠牲だと思うんですね。でもみんなの人生のリソースのうち時間や労力をちょっとずつ割いて何か世の中を安定させていくって、僕これって仕事をするってことやと思うんですよね。だから、その、犠牲ではなく、仕事として世界を守っていくことってできるんじゃないのかなっていうふうに僕は思ってるんですよ。
うん、
なんですけどね。
人々の連帯ですよね、それって。
そうですね。だから、まあ、その、犠牲っていう形を取らないもので、世界を維持していく、世界を守っていくっていう可能性を問うということを。で、それは、甘っちょろい理想論でも何でもなく、そうじゃないと持たないからそうすべきなんじゃないかなと思うんですね。その、一人に何かを押し付けるのは、持たないと思うんですよ。だからみんなでやらないといけないっていう。
まあ、なんかそれ、まあ、そうか。 なんかそれだったらあれですよね。なんか、スズメも閉じ死になるとかいうラストだったらちょっとそれ、ニュアンスとして伝えられるのかなってちょっと思ったんですけど、うんうん、まあちょっとそれは違うか。
うん、あ、でも、僕、それも可能性やと思うんですね。
なんか、閉じ死ってやっぱ、うん、もっと人いるんじゃねえのかっていうところはちょっとね、あるじゃないですか。うんうんうん、閉じ死って、ソータだけなのかみたいな。ソータいなかったらこの日本終わるのかみたいなのって、まあちょっと突っ込みどころとしてあると思うんですけど。なんかやっぱそういう、まあ、決着としてまあ、その、まあ仮にその大臣にまあその今回あの要になってもらうっていうのはそこはまあちょっと僕今結末として他に思い浮かばないっていうのがあるのでまあちょっとそれにしますけどその後踏まえた上でやっぱり閉じ死っていう文化がもっとこうもっと世に出るというかなんかさらにそこが継承されていくみたいなラストだったらもうちょっとそこがニュアンスとして伝わったりとかっていうのができたのかもしれないなっていうのは今ちょっと思いました。
そうですね。なんか、閉じ死と要死がこの世界に必要なんだったら、それをみんなで維持する仕組みみたいなのをやるっていう。うん、でもそれは物語としてはすごい染みったれた感じになると思うんですよ。
なんか、新海誠の作品じゃなくなりますよ。そうすると。なんか。
いやー、まあでもその染みったれたされも描いてほしいけどな。そういうのもな。
内面世界とこれくっついてるんでややこしいんですよ、この作品。
そうなんですよね。
内面世界だったらその、山口さんのおっしゃることで、内面世界入るとあの、じゃあ他の人の、人々の連帯がこの、スズメの心に入ってくるのかってなるとなんか違うじゃないですか。その、行為としたあれなんです。確かおっしゃる通りなんですけど、その内面解除する余地がないんで、それになると、その、制度的な話になってきたりとか、その、みんなと自身して、何人かでみんなでやる。確かに解決案ではあるんですけど、そうなると、スズメの心の描写がないがしろになるというか、自分の傷つきと向き合えないというか、解決しちゃうと、だから閉じないといけないっていう、解決はできないんですよ、これって。って僕は思いましたね。
というかね、その、僕がさっき言ってた通りやると、そういう、閉じ死を職業として、成立させて人材を常に維持するみたいなそういう制度的な話になっちゃいそうな気はするんですけど、もっとファンタジーに捉えたら、みんなから世界を救いたいって思いを集めたら要石になりました。それは別にそれでいいじゃないですか。え、ダメ？ダメ？
元気玉みたいなことですか？
そう。
元気玉ですよね。
元気玉だし、あの、デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームです。
なるほど。
なるほど。確かに。
そこ、なるほどね。あの、そこを細田守に寄せていくと。
あ、だから、細田守ならそうするだろうなってちょっと。
なってことですね。ちょっとお互いにこう相互作用し合う感じ、うんうん、いいですね、
うん、みんな忘れてるけどみんな災害はなくしたいって思ってるはずじゃないですか。その思いをちょっとずつ集めるのってダメなのかなと思って、結局私たち私たち俺たち俺たち我が我がの話になるじゃないですか。だからそこがやっぱりその世界系からはみ出しきれてないというか、いやもっと他人頼っていいと思うよっていうのはあるんですよね。他人って守られるだけじゃなくて、守りたいとも思ってるよっていう。それは、100は思ってないかもしれないけど、1だけ思ってるんだったら、その1を集めてみたらどうかなっていう風にはね。で、それをファンタジーの中でやれるのが、やっぱりアニメーションだし、フィクションだし、映画じゃないですか。って僕は思ったんですけどね。
なるほどね。まあでもなんか、それもこれもなんというか、その元から持ってる新海誠の作家性と、その今これを描きたいんやっていう、その世界、まあ多分今すごく、まあどう見えてどう描きたいかみたいなのの、その伝えたいメッセージ性が、まあちょっとなんか、食い合わせが悪いわけじゃないですけど、まだちょっと、そこに折り合いがちょっとついてないところっていうのが、まああるんだろうなっていうところが、まああると思うんですよ。やっぱりその、常世っていうのが、まあ地震そのものの根源であるミミズと、スズメの内面、とかもうごっちゃになってるっていうところからも、まあそういうことだと思うし、まああとなんか、今回のそのある種の、まあボーイミーツガールとか、ガールミーツボーイとかの話の仕方って、まあずっとやってますけど、まあ今回そのなんかやっぱりその、あんまりその二人の関係性にその恋愛感情感ってあんまりない方がいいものじゃないですか。てか、まあ、あんま今回感じない方だなというふうに思って、それ、好ましくは思ってたんですけど、けどなんか、まあ、インタビューとか読んだら結構やっぱそこには結構こだわりがあるというか、やっぱりそこはなんかその、ボーイミーツガールとか、ガールミーツボーイのその、なんか恋のつながりというか、は、なんか本人的にはやっぱ描きたいっぽいではあるみたいなインタビューをちょっと見たときに、 まあ、ちょっとずれるよね、そこでっていうのは、うん、スタッフからどんなに、これはちょっとそこを恋心とかあんま見せない方がいいですよって言って、まあ、多分、いろいろ切ってるとこあると思うんですよ。その結果が今回だと思うんですけど、うん、でも本質的にはやっぱそこ描きたい人ではあるみたいなところとかが、うん、ちょっとミスマッチになってきてるのかもしれないっていうのを指摘されてる方結構いて、うん、確かになと、ちょっとそこ思って。
うんうんうん、それはそう。
多分今回のその大臣の問題も含めて多分そういったところの歪みなんだろうなというふうには思います。
ポイミツがあるの全部土台になっちゃうってことですか？
その土台が邪魔しちゃってるところがある。
一番上の上位外の神の領域にあるじゃないですか。なんでその介在する余地がないってみんなとかその、あとはもう舞台装置になっちゃう。
そうそう。
この二人の歩みが全て、その心の動きと近づきが全部になると、皆さんみんなって土台が伸びてきたっていう、触手じゃないですか。あの映画に出てきた。ミミズみたいになって。うん、お前ら介在すんじゃねえみたいな。なんで、明確な線引きがあると思いますよ。
だから、その、まあ、本来的にはボーイミーツガールの人なわけじゃないですか。
うん。
で、まあ、そこに、311以降の世界とか社会に対する目的意識みたいなのが後から強く生まれてきたとは思うので、どうしてもギャップがある、ミスマッチがあるっていうのはその通りかなって気はして、特にやっぱり、あの、男女周りのちょっとしたエロネタみたいなのの、
うん、
ギョってなる感じは、まあ、最たるものやと思うんですよね、その、なんか、もともと持ってたものと、やろうとしてることにギャップが生まれ始めてるみたいなところは、うん、そこがまず顕著にあるかなって気はしますかね。
うん。まあ、だからね。
まあでも、それでもやっぱり本作そこは薄かった。だなとは思いたいですけどね。
うんうん、まあ、それはそう。
うん。うん、まあ、薄かったけど、よくよく考えると、椅子にキスするのはもう結構、あかんだと思いました。
そう。あの、見た目が椅子やからなんかちょっとごまかされてる。まあ多分その、できる限りそう、ちょっと違和感を減らそうとしてる結果があれやと思うんですよ。まあ今回椅子と旅するっていうのがね。うんうん、まあしてるけど、っていうことですよね。
そうそう。でもあれ、年齢とか男女逆にした瞬間めちゃくちゃ引くじゃないですか。
そうそう。まあ、大いに引く人多いと思うので、そう。
うん、
まあ、だからまあ、まあその、今後その、彼がどういう、新海誠という人がどういう作品を作っていくのかは僕もわかりませんけど、やっぱそこの歪みみたいな、ギャップみたいなのが、まあ、それが味となるのか、いや、おいおい、こらこら。描き方ちょっとどうかと思うぞみたいになるのかっていうのは、まあ本当に今後次第というか。うん、だから本当にもう、僕これ天気の子を見た時にも思ってたんですけど、まあもう本当に秒速5センチメートルみたいな映画絶対撮らないな、この人とは思ってたんですよ、やっぱり。もう、
うんうん。
やっぱりもう未来に開かれた話しか撮ってないよねっていう。まあ秒速も未来には開かれてると思ってるけど、そこまで過去に全乗っかりするみたいな映画はもう撮らないな、この人って思ってたので、いや、それはいいと思ってて、うん、本当にもうこれ新海誠好きですけど、やっぱそこに囚われ続けるのは良くないっていうのを常々、ね、あの新海誠好きな人と、それこそおすうたさんともね、話したことがあるんですけど。
そうですね。
そう。そういった意味でも本当に、だから僕はこの成長、今の歪みとか含めて僕はいいなと思っているし、どんどんこれがどうなっていくのかっていうのはすごく僕めちゃくちゃ楽しみにしてるっていう、本当にやっぱり楽しみだし、追いかけていきたいなって思ってもらうっていうところですね。
うんうん。うん
あの、マリオさんにお聞きしたいんですけど、今回なんか、物語の舞台装置とか土台に、の次元に置いちゃったものが、今後の新海誠が、上というか、その、物語の領域に組み込ませていく可能性っていうのはやっぱ感じました、今回の映画で。
うん、どう言ったらいいんだろう、それ。
なんか、今後はあり得るのかなっていう。他はなんかすごいこの、監督の中で絶対的なものであったら、他はもう、下の土台になってるんじゃないかなというふうには思ったので、全部、もちろん全部その、すごく、
うん、
機能して動いてるものなんですけど、やっぱり、それ乗り越えられないし、同じの領域の横並びにもならない話で、過去作って僕は全然見てないんで、なんとも言えないんですけど、この、新海誠監督は今後その、ボーイミーツガール、ガールミーツボーイの中に、この土台あったものを並べることってあり得るんかなっていう、ちょっと思ったんですけど。やっぱりそれは崩さないんですかね。
そうなんですよね。崩すのか崩さないのかっていうのはわからないですけど、まあでもずっとこの人これを描いてるっちゃ描いてるわけですよね。やっぱそれが、まあ、作家性といえば作家性になる得るものであって、それをまあ突き詰めていくのかっていうのはどうなんだろうな。でも、ボーイミーツガールの根幹は崩しそうにないような気はするんなぁという気は、ちょっと今の段階ではします、正直。でも、ま、今後もっとなんか、大きく何か、世界に向けて打ち出すみたいな気持ちがすごく多分あると思うし、全然やってくれる人やと思っているので、まあ、そういった意味でそこ にある種の決別じゃないですけど、何かもうちょっと脇に追いやるような話し運びとか何かを描くことが今後ないとは言えないんじゃないかなっていう。まだやっぱりわからないっていう感じですかね。僕の中では。
ありがとうございます。なんか、すごい根幹的なものを感じましたけど、これ絶対不動の、それこそ、脊髄みたいなもんじゃないかなと思って、これ崩すとなると、なんかもう複雑化するっていうかなんか。
そう。そうなんですけどね。そう。
うん。
やから、まあだから、今のとこ僕はあんま崩さないような気はするんですけど、その歪みを、まあ、これからも延々と言われ続けるのかもしれないし、うん、そう。やっぱこの人ってっていう。
そこの周辺領域で社会性を出してきたり、その、今回ちょっとあれになった、その、
うん、
大臣周りの気持ちを、もちょっと含めた作品を出してきたりとか、っていうのはあり得るかなっていう。
あ、それはあり得ると思います。絶対その、本当に観客のそのダイレクトな反応というか、感想とか、結構やっぱ踏まえた上でやっぱり作ってる方だなっていうのはすごく思うし、まあ、今回のやっぱその、なんというか、スズメとソータ周りのなんかあまりこう気持ち悪さを感じないぐらいの、まあ、極力抑えた感じの塩梅って、まあ、もうめちゃくちゃ多分スタッフとやり合って、ようやくここまでたどり着いたものだろうなっていうのはすごく感じるので、うん。まあ、だから、次がめちゃくちゃやっぱ期待できる人だなって毎回思うんですよね。うん、見終わったと、毎回思うんですけど、それは。
うん。いや、次むっちゃ期待してます、本当に。
うん。
だから、まだやること残してるんですよね。
うん。
いい方に捉えるのであれば、大臣周りを彼はまだやらないといけないわけですよ。
うんうん、
結構な腰を入れて、
うん、
一本の映画丸ごと作れるぐらいのカロリーを大臣の中に残してきてるはずなんですよね。
うん、
だからやっぱそれを次はやらないとダメだと思うんですよね。
うん、
やらないとダメって、まあ、お前は誰だって感じですけど。
まあ、まあ、どういうね、次問題を、なんか世界を見つめてどういうのを描きたいのかなってのもよると思うんですよ。やっぱりなんか、まあ、ある種の震災三部作っていうか、まあ、震災三作作ったので、まあ、もっと行くのかもしれないし、まあ、やっぱり、ちょっとまあ、多分人によっては、今回あまりコロナ禍が踏まえられてないというか、そういったこう、ムードみたいなのが入ってる作品を望んでた人とかも多分いると思うんですよ、おそらく。まあ、ちょっと天気の方がちょっとそういった要素をある意味予知するような作品でもあったっていうのもあると思うんですけど、まあ、やっぱそこに描いてみるっていう可能性は全然あるだろうし、まあ、本当に次どうなるんだろうなっていう。いやー、楽しみで、また公開直前になったらめちゃくちゃ不安になるんだろうなっていう感じですね。はい。
はい。そうですね。うん。あ、すいません。山口、終電の都合で何駅かだけ電車乗りますんで、しばらく喋れないです。
はい。
わかりました。
はい。
はい、
そっか。
じゃあ、ちょっと山口、終電の都合で、ここで収録外れます。
はい。
なので、マリオンさん、後を締めといてもらっていいですか？すいません。
ああ、わかりました。はい、わかりました。
すごい回だな。
よろしくお願いします。それでは。
はい、わかりました。お疲れ様です。
お疲れ様です。
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 というわけで任されたんですけど、喋りたい。まあでも結構今回、まあ、喋ってみて、まあ、まあ僕たちのその一回公開初日のスペースって、まあ結構やっぱ肯定的な面見た直後ってのもあるので、やっぱそういうのがやっぱ多かったと思うんですけど、まあ今回のでなんかちょっと、ここってどうなんやろうみたいなところとかを、まあなんかみんなと喋れて、ちょっとそういう考えていく過程の作業とかね、がインタレスティングなものになってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあそうですね。まああと僕もこれスペースでずっと言ってたことではあるんですけど、やっぱり震災当事者の方がこれを見てどういう気持ちになるのかなっていうのはやっぱすごく気になってることではあるんですけど、まあここにその当時被害に遭われた方っていうのはいないと思うんですけど、それは。まあなんかそこに対するなんかちょっと、ここってどうなのかなみたいなのとかって皆さんあったりとかってします？
そうですね。僕、実はその、神戸に来る前に東北の大学に行ってまして。
あ、なるほど。
なので、結構リアルに基礎だけになっている、ああいう廃墟だとか、あとは福島の本当に家しかない、人がいない街みたいなものを結構リアルに見てきてるんですね。
うん、あ、そうなんですね。じゃあ、距離感的にはちょっと近かったりするってことですね、本当にね。
はい。なので、あのシーン、まあ、また多分、象徴的なのは、芹沢が、こんなに綺麗な場所だったんだっていう言葉に対して、うん、スズメが、え、何を言ってるのっていう顔をするっていうシーンが非常に象徴的だったというふうに思うんですけど、うんうん、 ぱりその独特のそのあの場所に行った時に心臓をつかまれるようなギュッとした感じというか、
うん、
それは映画を見た時にも同じように感じました。で、あと、これ僕の方のラジオ、ポッドキャストの方で関わってくれてる作家の方がいるんですけど、
はい、
その方はまさに当事者でして、
うんうん、
その方にちょっと聞いたときに、子供のちっちゃいスズメ、まあ、子スズメって確かパンフレットとかで書かれてますけど、
はい、
子スズメに対して、高校生のスズメが、君は大丈夫だよって言ってあげるシーンっていうのがあるじゃないですか。
うん。うん、はい。
あのシーンに対して、多分、子スズメにとってはあんなの救いにも何にもならないっていうふうに言っていて。
まあ、そこは、多分、思う人絶対いるんだろうなと思って。てたんですよね。あそこで大いに僕は泣いてはいたんですけど、うんうんうん、
はい、
まああれで救いになるのか救いにならないのかっていうのは人によるよなっていう。
なのでまさにその人はあれは高校生のスズメにとってのシーンであるというふうに飲み込んだからすごく泣けたけど、
うん、
でも多分子供のスズメのためのシーンではないと思ったっていうふうにおっしゃってて、
あ、
僕もすごい、あ、確かにそうかっていう。
あ、確かにそうですよね。そうなんですよね。そう。やっぱ、あれで、いやいや、ちょっと待ってくれよって思う人絶対いるよなぁとはやっぱ思っちゃうんですよね、うん、そこで。うん。で、やっぱりそこがどうしてもこの、まあ、実際のその震災との距離感っていうのがやっぱ関わってくる話だなぁとやっぱ思っていて。まあ、
うんうんうん、
新海誠もやっぱ東京でそういうの、震災というのを体験はしたけど、やっぱりもっともっとその辛い体験をされた方っていうのがたくさんいるっていうものだから、まあちょっとその限界はあるよねっていう。まあでもその距離感の問題だけでその描けないのかっていうのもちょっと違うし、そこにもっと思いを馳せるというか、こともできるよねっていうことは考えてはしまうというか。
うんうんうん、
いろいろ、まあ今までそのアニメ作品に関わらず震災の描いた作品ってたくさんありますけど、どういったものが本当になんか、どうやって描けばいいのかなっていうのは、まあちょっといろいろ考えてみたくはなったんですよね、今回見て。
うんうんうん、
まだちょっと物語にするには早いんじゃないかなって僕はちょっと気がして、うん、まあ、経験の世界じゃないですか、まだ。経験と物語ってなんか、昔僕の祖母が戦争文学みたいな、児童文学読んでたんですけど、
はい、
もう80にもなって、私の経験したことは物語になっちゃったのねっていう感想だけ残して、当人は絶対に経験なんで、物語になるのは明確な違いがある。終わったことは物語にできるけど、まだ経験に残ってる人にとっては物語にしてほしくないんですよ。経験として残してほしい次元なんで、戦争やったとしたら、11年やったら55年で、ゴジラで直流かけないじゃないですか。
うん、
ああいう風にもうぼかしてぼかしてはかけるんですけど、あまりに直流しすぎやなっていうのが思ってて、ちょっとまだ経験だぞって物語に、今の戦争は物語にもう戦争経験者もどんどんもうぶっこに入られて亡くなっているところなんですけど、なるにしてももうちょっと物語でもあまりに物語事件に行っちゃいすぎてるんじゃないかなっていう気がして、せっかくやるんやったらもっと経験してる人もいっぱいいるんで、
そうですね。
その概念的なものにしていいのかなっていうちょっと疑問みたいなのこの中では浮かびましたね。でも忘れられたことになっちゃうやんっていう。
そうですね。
あれもう物語にしていいもんなんっていうのがちょっと思いましたね。全部のその場所もそうですけど。
いや、難しいですよね、うん、そこね。
それは不謹慎だというのはさらさらないんですけど。なんかそれちょっと引っかかった点というか。
うんうん。いや、なるほどです、そこは。
経験としてまだ語られてることを。
うんうん、そうですよね、そこ、やっぱり。
難しいですよね、うん、その描き方って。それを忠実にやると物語なんて作れないじゃないですか。
そう。やっぱ物語として語る意義みたいなのもやっぱあるじゃないですか、やっぱり。
うん。
やっぱ忘れ去られていくものだから、残さないといけないって思いも、そこもわかるし、
うん。
かといって、じゃあ安易にやっていいのかみたいなところっていうのはやっぱりあるよねっていう。うん、本当にさっきの西野さんのおばあさんの言葉って重いなって思ったし、今すごく。うん。
すっごい覚悟いったと思いますよ、今回。パラレムってそういった風に物語にされたっていうので、その内容とかじゃなくその事実でちょっと感じる人がいると思いますよ、うん。経験じゃなくなっちゃったんだなっていう。
そうですね。
例えば寂しいですし、語り尽くせてないものであったら、もっと悲劇があったっていう、あんな、もっとグロテスクなものを見てしまった人もいますしね。
そうなんですよね。そこが難しいよなぁと思うんですよね。そのやっぱ閉じまりするって行為が結構乱暴に見える人もやっぱいるわけだなとやっぱ思うわけですよね。やっぱなんか。うん。まあ僕はそのやっぱりそのただ忘れるものじゃないと思ってるから、まあそこはその意義はあるとは思ってはいるんですけど、うんうんうん、まあやっぱそこでこう区切りをつけるみたいなの、うん、一種のね、区切りをつけるっていうことに対するちょっとどうなんだろうみたいな気持ちっ ていうのは、まあ、ある人絶対いるよなっていうのは思いますよね。
だから別に新海監督が区切りをつけたからって僕らが区切りをつける必要はないんだなっていうのをちょっと、まあ、
そうですね。
思ったというか、うん。
そうですね、まあ。
あの、扉閉めたくても閉められない人はいっぱいいるっていうことです
。そうそう。
うんうんうん。
向こうにその震災の景色があって。
まだそういう人はね。
閉めても鍵かけられないとか、うん、ちょっと、ともすればすぐ開いちゃうっていうのを、鍵かけて鍵穴が消えるっていうのは、なかなか、まだ難しいんじゃないかなと思います。
そうですね。
この11年ですか、
うん。まだそんな時しか経ってないんだなっていうのは、やっぱり思いますし。うん、まあ、確かにこれでやっぱり、まあ、新海誠的には、まあ、区切りはつけたのかなとは思うんですけど、やっぱりそれをまあ、こう、もう、日本全国の人が見るものであるっていうことが、まず余計にその歪みといいますか、あの、その是非といいますかっていうのを、こう、まあ、意見としてまあね、呼び起こすものではあるっていうね、こればっかりはまあ、しょうがないですよっていう。うん
うん。
ではあるんですよね。
まあ、多分覚悟して書いてるんだろうなとは思いますよね。
まあそうですね。
そこは。
さすがに覚悟はしてないと、まあ、もろに出さないでしょ、今回、みたいなことじゃないですか、やっぱり。今までメタファーでやってきたものを、今回あえてやりますっていうからには、っていうことですからね。うん、
直接に。
そうそうそう。
まあ、たださっきのその芹沢の視点がそうだと思うんですけど、これまでやっぱ新海監督って自然だったり、あとはあのよく世界系のカタカナの世界で書かれますけど、新海監督はやっぱり漢字の世界を描いてる作家さんだと思うんですね、うんうん、でその作家さんにおいて世界は綺麗だっていうのが多分大前提にある作家さんが、うん、芹沢にあのセリフを言わせてああいう反応をあのシーンを撮らせたっていうのはなんか自分に対する批評性というか、まだエンタメにするんじゃねえぞっていう批評をする自分のメタの批評のシーンにもちょっと見えて、
なるほど、はいはい、確かにそうですね。
なのでなんかちょっともちろんそうじゃないことは分かってますっていうエクスキューズにもちょっと見えるシーンだなって自分はあのシーンを見て思ったりはしました、うん、
ああなるほど、確かにね、確かにあのセイザーの一言って結構おお、なんかすごいニュアンスのことをあのシーンで出すなとは思ったんですけど、まあ確かにそこに批評性がもしかしあったのかもしれないっていうのは確かに、うんうんうん、なるほどな。
だからちょうどあのシーンが、あのカメラが最後、芹沢の視点でパンをしていくんですけど、パンをして右側に映るのもあの原発じゃないですか。
うんうん、そうですね。
だから、当事者からしたら、そこをやっぱり綺麗という言葉で片付ける。もちろん絵は綺麗なんですけど、
うんうん、
綺麗な言葉で片付けられることに対する、やっぱりそこは承服しかねるっていうところをしっかり分かってますよって言いたかったんだろうなと思って。
ですね。いやー。
電車降りちゃいました。
あ、降りちゃいました。
はい。山口帰ってまいりました。
まあ、帰って
これました。
お帰りなさい。はい、お帰りなさい。
全然すいません。閉めませんでした。閉めませんでした。全く。
いえいえ。いや、その、本当にそうやなと思って、確かに早いっていうのは、本当にそうで、その、今回、だから、メタファーをしなかったっていうところの、すごい危険性だなっていうのは、本当にあるなって聞きながら思ってたんですけど、直接描いてしまったら、もう、それは忘れる準備 OK っていうふうに見えてしまう。
ね、まあ。
うん。
で、僕、2016年に、シン・ゴジラと君の名はが公開された時に、あ、けじめというか、区切りをつけに来たなっていうふうには感じたんですけど、ただやっぱり、そこまで、やってることがグロテスクには見えないというか、だってメタファーだもんっていうところ、直接的じゃないもん。でも今回直接的だから、がっぷり四つなんですよね、いろんなものに対して。その、過去の、あの当時の記憶とかに、がっぷり掴みかかってる、から、その、当事者全員と戦うような作品にならざるを得ないと思うんですよ。
うん。そうなんですよね。
で、それ、当事者だった人たちは、あの映画を見て、絶対に、がっぷり四つで捉えるはずなんですよね。
うん、うん。
お前、そのものを描くってどういうことだよと。
うん。
忘れるっていうことなのか、いや、忘れるなっていうことなのか、どういうことだよって絶対問うじゃないですか。
うん。
で、そこで、いや、僕はこいつで作ったなんて、そんなものは通用しないですよね。
うん。
なるほど。
で、それを、多分分かっててやってると思うんですよ。多分ね。うん、
多分ね。
うん、そこまで僕は新海誠監督に無自覚な人であってほしいとは思わないので、多分分かっててやってると思うし、そうであると信じたいんですけど、でも、すごいしんどいことだし、危険なことでもありますよね、それは。
うん。
うん、
いや、全然誰かの人生をこの映画のタイミングでずらせる可能性あると思うんですよ。
うん、
直接描くっていうことは、その、いや、私はそんなつもりでやってませんって逃げ道がないっていうことにはなると思うんですね。いや、その、フィクション無罪なんて通用しないですよ。だって描いてるもんって。逃げるんだったらメタファー使えよって話じゃないですか。でもそれをやってる。で、功罪あると思います、それは。良きにつけ、悪きにつけあると思いますけど、やったっていうのは、まあ僕は称賛します、僕はね。でもそれを強く否定する人がいても、それは正しいと思いますし、そうあるべきやと思います。この作品の一側面は咎められるべきやと思います。
そうですね、本当に。いやー、なんか、いい話できましたね、なんか、とか言ったらあれですけど。
最初めちゃくちゃ不安やったんですけど。
いや、なんか、そう、やっぱこう、ちょっと、やっぱ公開から日が経った上で、やっぱり改めてこう、見つめ直すってことが今回できたんじゃないかなっていう、思いますけど。
はい。そうですね、ちょっと、僕も当日浮かされた感じありましたけど、ちょっと作品というより、やっぱり新海誠監督との付き合いっていう感じというか、そうね、今回やってくれたね、みたいな、その、長い付き合いに対する評価というか、積み重ねを知ってるっていう部分があったなとは思ったんですね。
まあ、そういう見方をしちゃいますよ、やっぱり。もう好きなので、僕とかは本当に。
わかります、わかります、やっちゃいますよ。
だからね。
でも作品単体の意義みたいなもの、特に今回直接的に描いたものに対する評価ってなると、結構冷静になってしまうなとも思ったんですね、ここ数日で。で、それはされて叱るべきだし、むしろ新海誠監督に残された次のフィールドだと思うんです、そこが。
そうですね。
そこを期待したいなと僕は改めて思いましたね。
これを書いて次メタファーにも戻れないと言います。いけますかね。こんな直遊書いて。
そうですよね。
あの次の次回作あるとしたら、またメタファーに戻るのかどうなのかわかんないですけど、あまりにダイレクトでちょっとびっくりしたくらい、その重大災害起こったところを点々とロードムービーするあたり、あ、これはってなってきて神戸行くし、愛媛の伊予のところ行くしって、熊本ですね、最初。
宮崎です。
宮崎。
そうですね。本作は熊本から出発すべきだったんじゃないかって意見を見たこともあります。
そうか。宮崎って別にないんか。まあ、それか、南海トラフって宮崎関係あるのかな。
まあ、太平洋沿岸ですからね。
まあ、それはあると思います。
あるかなーとか思ったけど、まあ、まあまあいいです。そこまではいいです。
まあ、初め見たとき、各地、舞台となる各地が災害とどこまで関係性あるかってあんまり僕関連づけて見れてなかったんですよ。で、愛媛のその土砂災害ですよね。あ、違いましたっけ、
あれ、大雨ですけど、なんか土砂災害の。あれもある気、広島か。愛媛もありましたっけ、
あったのかな、
ちょっと、すいません、うろ覚えで。
まあ、廃墟になってる原因は土砂災害の。
でしたよね。
でしたね。はい。
土砂災害。
で、神戸の遊園地。山の上の廃墟の遊園地。はいはい、まあ、あれは直接災害によってどうこうっていうものではないですけど、やっぱり神戸って阪神大震災を境に錆びれたんですよね。神戸って街の勢いがなくなったんですよ。で、それの結果の一つとしても見えるかなって思って。で、まあ、東京は、まあ、関東大震災があり、まあ、東日本大震災の、まあ、一部でもありっていうところでもあるから、まあ、そういう風にも触れてるっていうところ。っていうと、ちょっと僕の知る限りだと宮崎はパッと浮かばないですけど、そうですね。まあ、なんかそういう意味付けはあったのかなって気はしましたかね。神戸の遊園地に関しては。
まあ、そこでわざわざ大阪ではなく神戸をこう選ぶっていうのは、やっぱそういう意味合いはあるんやろなとは僕も思います。
特にアーケードになってる下町のあたりとかって、むちゃくちゃ被害ひどかったところですからね、あのあたりは。
そう、あそこで三宮とかじゃなくて、あっちの方の商店街出すっていうのがやっぱり、まあ実際住んでるからでもありますけど、その三宮よりもやっぱり東側に行くと、だんだんやっぱりこう勢いがなくなっていくっていう印象は僕も、それはやっぱり話を聞くと、その大震災以降やってるのは聞いてたので、そこのやっぱり商店街の場所を出すっていうのは、やっぱそういう意味合いがあるんやろうなと思うんですよね。
閉まりそうでちょっと広がっちゃいましたね。
そうですね。
広がっちゃったなと思って。
広がっちゃいましたね。僕がちょっとこじ開けてしまいましたね、最初ね。山口さんが途中で抜けた時に閉じればよかったものを私が、あの、
閉じまりが全然できない。
あの、私は金目石を引き抜いてしまいまして、開いていたしました。すみませんでした。
じゃあ、閉じまりしますか。
閉じまりしましょうか。はい。お返し申すしましょうか。はい。
しましょうか。
はい。はい、
そうですね。
はい。じゃあ、ここら辺で、スズメの閉じまりの話は終わっとこうかなと思います。
はい。
はい。次回は、ブラックパンサー、ワカンダフォーエバーになる予定です。
はい。
多分。
そうですね。はい。
はい。ちょっと最近ね、あんまり、計画的にテーマ選んでないから。
まあそうですね。
次どうなるかわかんないですけど。はい。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバーを11月も開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー週刊曲がり。日時は11月26日土曜日。オープンが19時、クローズが23時となっております。おすーたさんと西野さんは今回いらしていただけるんですか？
あ、もちろん。はい、伺います。はい、
もちろん。
ありがとうございます。
はい、お待ちしております。はい。あと、この番組ではお便りを募集しています。次回テーマ作品の感想や番組全体の感想など、ご自由にお送りいただけると幸いです。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎ猫、カッコ仮をあしらったグッズを販売しております。あと、次回テーマ作品の告知などを行っているツイッターアカウントもありますので、よかったらフォローください。ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、お便りフォーム、いずれも番組説明文に記載しておりますので、よろしければご確認ください。はい。あと、マリオンさん、短歌喫茶のお知らせを。
あ、短歌喫茶の、あ、これ、え、短歌喫茶間に合うんですか、これ配信。
わかんないです。
わかんないですか。あ、とりあえずしとくってことですね。あ、わかりました。わかりました。ってか、僕でいいんですかね、これね。はい。11月の19日に週刊曲がりにて、短歌喫茶、短歌をテーマにした企画をやりますので、短歌をテーマにしたカードゲームですとか、それこそいろんな歌人さんとか喋りたいとか、なんかまあそういったまあ短歌についてまああれこれまったりするような喫茶になってますんで、14時から19時の間、週刊曲がりにて開催しますので、私マリオンとおすーたさんと西野さんがお出迎えしますので、よろしければ皆さんいらしていただけたらなと思います。はい。
西野さん、本屋バーのお知らせもどうぞ。
はい、本屋バーはですね、なんと18日なんです
よ。さすがに
18日、さすがに19時から。テーマは読書切りって言って、初めて読んだことない本手に渡されて、僕がくじ引き引いて、これは人生で一番泣いた本みたいなテーマが出て、はい喋ってくださいって言って2分間で大喜利してもらうっていう、もうめちゃくちゃな企画なんで、もう本読んでない人はいっぱい来れるっていう、で大嘘をもうめちゃくちゃ熱く語ってもらうっていう大喜利です。
あれ、短歌喫茶の後ってこと？
前日に、
あの前ですね、の前日の金曜日の夜なんです。19時から11時までので、で翌日は短歌喫茶です。
さすがに間に合わんかな、編集。あれ
ですよ、ね、
次回まだ決まってないですか？
12月は全然決まってないです。
なるほど、わかりました。週刊曲がりで本屋バーやってますので、月1ペースぐらいでよかったら来てください。はい。あと、おすーたさん、ご自分の番組も、は
い、すいません、ありがとうございます。私とあと大学時代の友人ドヤと、あとさっき出したの構成作家さんのパノさんという3人を含めまして、話の合わない俺たちはというポッドキャストをやっております。だいたい週1回何かワンテーマを決めて、日常の中で感じた些細なモヤモヤだったりとか、あとは推してる短歌歌人さん、あとは映画漫画などの感想を、まあゆるいと話したり、30分ぐらい話した番組を行っております。もしぜひご興味ある方は Spotify や Apple Podcast など各種アプリでお聞きいただければと思いますので、ぜひぜひといったところですかね。はい、
はい、ありがとうございます。お二人番組参加いただいてどうでした？
いや、僕もうこのラジオのヘビーリスナーなので、めちゃくちゃ緊張というか、なんかふわふわしてます。
そんな緊張しなくていいです。
いや、僕も見た映画は皆さんどんな感想を持たれたんかなっていうので、 いつも聞かせてもらうんですけど、そんなに僕、ここ出といて何なんですか、映画見ない。月2本見ていい方くらいの人間なんで、あとはなんか借りてきて見たり、サブスク飲んでみたりとか、そういった人間なんで、でもその目線でもなんか語れるもんもあるんかな。それはやっぱり本読んでたり、普段の別の経験とかで、なんか込み上げて、で、今日もちょっと話したんですけど、おばあちゃんが話してたため、ふと思い出したりとか、そういったのも含めて、映画の語りって面白くなるもんなのかなっていうような、ちょっとした気づきがありました。以上です。
映画の話はバーリトゥードですから。バリトゥードというかストリートファイトですから何使ってもいいですよ
ストリートファイトですよね。ファイト経験少ないやつでもなんか別の飛び道具とか出せるじゃないですか。ほってって
そう
出せますからね、
はい、なんかその視点で語るやつもおってもちょっとなんか変わった感じになったら面白いんじゃないかなっていう、そう思っていただけたら嬉しいです。
はい、いや、ちょっと今日トラブル続きではあったんですけど、参加いただいてよかったです。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、それでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第91回すずめの戸締まりの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。